77.7 Community Radio 天神。
知ってる？
就活！
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。もう一
回ご視聴おはようございます。
おはようございます。
ということで始まりました、知ってる就活働こうを考えるライブトーク番組、時刻は10時を回っております。この番組はですね、株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供で、今日先に言いますよ、福岡市中央区大名天神西通りにございます。コミュニティラジオ天神、コミュニティラジオ天神のですね、スタジオ FM 周波数 77.7MHz、福岡市を中心としてインターネットを介しましてですね、サイマルラジオ、ね、これ全国どこでも、しかも世界どこでも、地球上インターネットがつながっていれば、スマートフォン、タブレット端末、そしてパソコン、携帯電話などなどどこからでも聞くんです。ね、今日のゲスト反応いいですね。でもさすがですね、この感度の良さね。ということで、これから55分間お付き合いほどよろしくお願いいたします。番組進行役のシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はいつものちょっと出方を変えましたね、はい、ちょっとやっぱいつもと違うようなテイストも必要じゃないかなと思いまして、皆さんお付き合いほどよろしくお願いいたします。ということでですね、レギュラー陣の紹介の前にちょっとちゃんとやっぱりね、美しい声で読んでもらおうと思いますんで、まあ、何話すするかって名前ちょっとはいはい、どうぞ、はいはい、
この番組は地域のために地域を超えて、ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。
イエイ、
いい声。
お、さすがね。
ありがとうございます。
よいしょがうまいねいいな、今日のゲストノリが良すぎますね。
よかったです。
はい、ということでですね、この番組は55分間働くを考えるライブトーク番組としてお届けしておりますが、今日をもってですね、第244回目始めます。
おー、すごい。
ちょっとさ、いつもとテンションが 1.5 倍ですよね。
盛り上がりがすごいですね。
もう、
そうなんですか。
ミキサーの天の声がバカウケ。
もうちょっと飛んだ方がいいですか。
いやいやいや、
大丈夫ですか。この感じ
で。もっと2倍ぐらいでもいい
ですか。あ、いいんですね。わかりました。ありがとうございます。
じゃあですね、早速レギュラー陣から、挨拶というか自己紹介をお願いいたします。
はい。はい、レギュラーパーソナリティの西南学院大学国際文化学部国際文化学科4年の村木香菜子です。今日もよろしくお願いいたします。
ミスベップ、ミスベップ、ミスベップ、ゴーベップ、ウィーラブベップ。
ありがとうございます。
なんか飲み会じゃねえかこれ。
テンションが。
どうですか最近この2週間。
はい、まあ、いろいろお仕事の方もぼちぼちやっておりまして、うん、例えば、まあ、大学の授業に出たりだとか、そんな毎日を送っております。
ああ、
はい、
なんかそれ差し障りがないよね、なんかね、なんか具体的なさ、なんかちょっとエピソードを、ちょっと
先日は本当に CM 撮影に行きまして、一緒に市長さんと今度湯煙マラソンというものがありますので、うん、そちらのぜひ来てくださいという CM を一緒に撮影させていただきました。
それは地上波に流れるの？
流れます。ただもう大分県のみ、県内のみの CM にはなるんですけど。
すごいじゃないですか。
はい、
楽しみにします。
ありがとうございます。ぜひ、はい、
だってさ、今ネットで話題のさ、例の大分県別府の CM13 本ぐらいだっけ、
は
い、なん
か ありますね。
あの中に君の片割れが出てるじゃないか。
そうなんです。あのうちの1本が私のもう一人 の別府の方が
出て、
ミス別府の、
そうです、そうです、はい、魅力をお伝えしてます。
へえ、拍手、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、いつものレギュラーもう一人ね。
はい、西南学院大学3年の竹上勝利です。よろしくお願いします。
イエイ、よ、イエイ。最近どうですか。
最近ですね、うん、インターンシップにエントリーしたんですよ。
お、う
ん、でその結果が昨日来まして、
う
ん、なんと落ちましたちょっと落ちちゃったんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、エントリーシートとかも今まで書いたことなかったんで、うん、まあ、それが書けて、まあ、出しただけでも、まあ、自分の中ではちょっと満足というか、うん、まあ、次は絶対受かってみせるぞという、うん、よりなんか気持ちが生まれて、うん、まあ、出してよかったな、落ちてよかったなって感じで思ってます、うん、ポジティブに。
イエイ、
よ、イエイ、
ね、もうインターンシップなんかやめなくてイソタアソシップっていう感じで、運を層に変えるぐらいがいいとかなんかもういいんですよ別にね。いやいくらでもチャンスあるわけだから。
はい、頑張ります。
だってもう こんなんもう毎日がインターンシップみたいなもんじゃないですか。
本当ですね。
そうですよね。
ね、はい。というか今日はねゲストがたくさん来ていただいておりますので、ちょっとねご紹介をしたいんですけど、ちょっとまずイケメンがいますよ。ちょっとい
や
そんな感じ。イケボイケメンですよ。ラハハじゃなくて
困ったな、
はい、困ったなってもう一人ツッコミ抜群ですからね。はい、じゃあ今日のゲスト、じゃあまずご自身から自己紹介お願いします。
はい、はい、私株式会社ミライロ九州営業所の梶尾武と申します。で大学の
いや急にさ、なんかさっきの店長とえらい違いがどうしたんだ。
人にはねこうちゃちゃ入れるけど自分がやるときはすごいしっかりやっちゃうっていう
なんてシャイな人だ
はい、大学は立命館アジア太平洋大学卒業ということで、うん、大分県には私もゆかりがあります、う
ん、はい、地元はどこでしたっけ。
地元は東京です。
東京の何区ですか。
東京の西東京市です。
西東京出た出た西東京市、
はい、練馬区の隣ぐらいの埼玉との県境で、
うん、ね、
もう典型的なベッドタウンですね何の変哲もない。
平成の大合併でね、
はい、
わけのわからない地名になっちゃったっていうね。もともとは
田無市法屋市、
はい、そうだった
んだ。僕だから田無と法屋のイメージが強くて、田無って分かる田んぼに何もないんだよ、はい、いや本当の話ですよ。
本当ですか。
田んぼに何もないで田無です。
田無
でも田んぼはあります。
あ、はい、
逆に考えると、お、都会なのか田んぼがないのかなって、意外と田舎だっていうね。
東大の農学部の試験場があるので、はい、
あ、そうなんですね。
面積の3分の1ぐらいは農場なんですよ実は。
へえ。
僕の小学校の通学路にもよくヘビが出ました。
ヘビ、
東京で。
東京で。
へえ。
タヌキが出たりとか。
東京にもタヌキが住んでるんですね。
おります。
なるほど。なんかその嬉しそうに僕見るのやめじゃない
いや私も田舎っていうか地元が結構山の方なので、
はい、
ちょっとタヌキ、ちょっとテンションが上がるなと。
そこテンション上がるポイントっていうのかな。あの大学卒業して一度は東京で働いてたんですけども、うん、今年の4月から福岡に参りまして、うん、今仕事をしております。
ウェルカムトゥ福岡。
ありがとうございます、う
ん、ね。で今お仕事ちょっとどういった仕事、まあ、あと突っ込んでいきますけど、
は
い、
ミライロという会社は平たく言うとユニバーサルデザインと言われるものとか、
うんうん、
バリアフリー。ユニバーサルデザインなんとなく想像つきます。初めてですか。
さあここでミスベップです、
はい、ユニバーサルデザインっていうとやっぱりこうどんな人でもこう、
はい、
使えるようなデザインとか、
はいはい、
形とかなんていうんですか、そういったものかな。
その通りです、はいバリアフリーっていうのは要は障害者のためにある概念なんですよね、うん、
はい、
ただユニバーサルデザインっていうのは障害のある人に限らず多くの人にとって使い勝手のいいデザインとかサービス、うん、でこういったもののコンサルティングをしているのが我々の会社でして、うんうん、特徴が社員の約3分の1から半分が障害者なんですね、
うん、
創業者も車椅子ですし、
うん、
視覚障害聴覚障害のある社員もおります。その当事者の目線からこういったコンサルティングをしているというのがうちの会社の重要コンセプトです、うん。
いいね、この当事者の目線からっていうところがいいですね、
はい、
うん、この辺ちょっとまだ後ほどちょっと突っ込んでいきますね、
はい、
あのまたこの後また一軒主役がですね、あの他のゲストの皆さんになりますんで、梶尾くんまたツッコミが入ると思います。
あ
自分のことが当事者じゃなくてガンガン言ってね、当事者だけ慎重に
い
くっていう
話振られたらねちょっとかしこまっちゃうっていう
はい、
まあ、そんな感じで
よろしくお願いします。拍手で、時々ちょっとですね影マイクのごとく出てきたちょっと美声がですね、もう一方今日はじゃないですか、えらいなんか目線がビームのことビューってくるけど早く喋らせろ的な感じになっちゃうじゃどうぞお願いします、はい、
プロジェクト東西見聞録株式会社アシスタントの岡村と申します。よろしくお願いいたします。
イエーイ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあのさっきの梶尾君みたいに饒舌に語ってください、どうぞ。
はい、プロジェクト東西見聞録は、
ちょっともうちょっともうちょっとちょっとあのテンション上げてみましょう。ちょっと
はい、あのコミテンであのラジオもやらせていただいてるんですけど、うん、あの東西見聞録というラジオをやらせていただいてるんですけど、はい、まあ、主に西日本を中心とした企業さんの、まあ、ブランディングだとか、あと6次産業をメインとした、まあ、そういったあのコンサルだとかをやらせていただいてる会社になります。 ちらの、アシスタントということで、昨年、短大短芸短の、卒業生なんですけども、
芸短だと日本全国結構芸短多いですよ。芸短は、はい、どうぞ。
大分県立芸術文化短期大学を卒業したんですけれども、はい、2年生でちょっと留年しまして、はい、3年目を過ごすときに、今の会社にちょっとバイトということで、はい、アルバイトで入れさせていただいて1年間、インターンシップでないですけれども、はい、そういう形でやらせていただいて、はい、でそこから4月から新たに正社員ということで、はい、働かせていただいてます。
イエイ、
よろしくお願いします。
東西見聞録といえばですね、日曜日第1日曜日第4日曜日にですね、私も絡ましていただいてますけれども、新納さんね、
はい、
もうプロレスラーじゃないかって最近言われてですね、もうサングラスかけ余計単なるヤクザかプロレスラーしか見えないんですよ。あれをですね、大分福岡間の高速バスに乗られると怖いんですよ。どういう意味でそのサングラスかけてんだみたいなね。で実はあれ度が入ってるんです。
そうなんですよ。
あれびっくりした、ね、すごくよく見えるんですよ。まあね、どう得体の知れない人になっちゃってますけどね。
まあでも全然面白い方ですし。
まあね、この番組とコラボレーションしてですね、はい、年末特番を2年連続やってるんですよ。このコミュニティラジオ天神のですね、年末カウントダウン番組我々が仕切ってるんですよ実は。電波ジャックと言わんごとに好き放題って終わってる。で深夜2時に終わっても店開いてないんですよね、この後。
あ、
そう、ね、すごく印象的だったのが福岡っていう街、博多とか天神って年がら年中なんかすごく盛り上がってて、はい、特に夏とか祇園山笠とかね、うん、
はい、
そのいわゆるあれですよ、いろんなお祭りがあるじゃないですか、と思ったらやっぱね、唯一365日で一番休んでるとかびっくりしたのがね、大晦日の夜だから、1月1日に入ってからですよ、
は
い、そのお正月ほん本当に店やってない。びっくりするぐらい。まず街人かで歩いてないでしょ、
はい、
みんなに太宰府行くじゃないですか、
う
ん、とか箱崎宮とかね。だから店やってなければ本当人もいなくて、はい、なんかねびっくりした。ここちゃんと休むんだ正月はと。いやびっくりした、本当に人がいなくて。だってやってるのって新店長行くじゃないですか、マックだけでしょ、ね、はい、マックとドトールぐらいしかやってなくて、そこにめちゃくちゃ人いるんです、固まってうわーって。
へ
ー、全然なんか元旦休みだったですね。
あ、
だからご飯食べれなかったんですよ、夜中行っても。で1時間ぐらい新納さんの2人でうろちょろしてようやくありつけたみたいな。
へえ、
どこも満員なんです、店やってないから。
あ、
へえ、そうそうそうそう、ごめんなさい話しすぎちゃって申し訳ないです
ね。
で今日もう一人います。はい、あそこでもう笑顔のごとくですね、いつか俺に待ちかめてましたけど、ちょっとマイク近づけてどうぞ。はい、
はい、龍谷大学政策学部政策学科4回生の橋本正俊です。よろしくお願いします。
イエーイ、なんかようやくなんか落ち着いた感じがね。学生の方が落ち着いてるんじゃないかな。ちょっと簡単に政策学部って何やってるんですか。
もう本当に幅広いですね。経済もやるし、経営もやるし、都市計画もやるしって、もう幅広い勉強してますね。
幅広い。
幅広すぎてですね、反応のしようがない。今日は、どういった形でここに来てますか。
北尾様の、学生インターンシップという形でさせていただいてます。
イエーイ。ちょっとね、橋本くんもね元気があってですね、なかなかいや彼からですね、はい、やらせてくれっていう風にですね、
やばい、
そう偉いなと思ってですね、そうで、それで今いろいろとね、こういった形で出てもらってますが、今日はですね彼もいろいろ絡んでもらおうかなと思ってますんで、って言ってる間にですね、もう10時14分でございます。
はい、
これ1曲挟もうかなと思うんですが、これ誰が選んだこれ。
私です。
実
はキャリーパンパミは先ほど大変話題になった西東京市出身です。
あ、そうだったんですね。
唯一の自慢。
法屋田梨どっちの方ですか。
田梨です。西武線のイメージキャラクターやったりします。
あ、へえ、
ポスター出たりとか。
じゃあ、あれなんだね、地元に貢献してるんですね。
はい、僕が唯一語れる地元の誇りです。はい、
なるほど、
はい、
じゃあそんな思い出がある、彼女の楽曲、曲紹介お願いいたします。
はい、キャリーパンパミでつけまつけるです。
77.7 Community Radio 天神。
はい、僕これちょっと言うの嫌だからちょっと言って、これこれ、なんとかかんとかなんとかかんとか、キャリーパミパム
キャリーパミパムでつけまつけるでした、
うん、イエイ
イエイ、
ありがとうございます。
ね、キャリーね、キャリーパミパム言えてんのかな
言いたくないんじゃなくて言えない
言えない言えないね、はい、ということで、今日のテーマまだ言ってなかったんです。今日第244回、今日のテーマこちらでございます。
未来予想図夏
ね、あの何も言えなくて夏の流れでちょっと未来予想図夏っていうね、未来予想図って言うとやっぱドリカムのイメージが強いですからね。
そうですね、
そういう2とか3とか言うと余計になっちゃうんで、ね、夏って言いましょう。はい、ということで今日はあの未来予想図を今確実に描いている社会人とこれから描こうとしている学生がそれぞれいますんで、まあ、そのあたりについてもですねお話をしてい、きたいなというふうに思ってるんですが、せっかくだからなんか学生の方からなんか梶尾さんと岡村さんになんか質問したいこととかなんかそういうのがあれば早速ですけれども、
はい、
うん、
そうですね、こうやっぱりこう社会に出る前なんですけど私も、うん、こう今のうちにやっておけっていうことだったり、こう社会に出てからのなんていうんですか、こうやっぱギャップもあると思うので、
はい、
こうどういったことをされていたのかなっていうのをお聞きしたいです。
はい
はい
今見た今見たその鮮やかなはい
って
はい、じゃあかねちゃんどうぞ。
そうですね、私は、まあ、さっきも言いましたけど、はい、大分の芸短大なので、はい、短大なの2年間、まあ、実質3年間いましたけど、うん、まあ、2年間しか学生生活がなくて、その中で何をしたらいいかっていうのは全然見えないまま入ってきたんですね、うん、で、まあ、その、まあ、たまたま入ったゼミがとてもいい先生で、うん、その先生の紹介で今の東西見聞録の社長さんとお会いすることができてっていう流れなので、うん、まあ、そこで自分がそこに参加したきっかけというか、まあ、先生からこういうのがあるんだけど、はい、行かないみたいな話でいただいて参加をしたんですね、初めて、はい、でしたんですけど、そこはもうなんて言うんでしょう、いろんな社会人の方と、はい、まあ、もちろん学生もいて、うん、そこでこう一つのテーマに対して議論が繰り広げられていて、うん、すごい勉強になる時間だったんですけど、はい、それが毎月1回あって、そこからこれに参加すれば絶対自分の力になるなというか、うん、ここから今まで小さかった自分の仲間の輪というか、はい、その狭かった世界がここから広がるんじゃないかなと思って、うん、その2回目からどんどん参加するようになっていって、はい、そこから今の会社 の、 その自分の理念に合ってる今の会社に入ることができたので、はい、その自分がやりたいって思ってることとか、はい、まあ、その興味がなくても一回参加してみて、うん、そこから影響を受けてそこにやってみようとか、その今まで興味がなかった分野でも一回入ってみると実は面白かったっていうのがあるかもしれないので、はい、そういうチャンスをもっとこうみんなどんどん行ってほしいなっていうふうに思います。飛び込んでて、はい、はい、思います。
ありがとうございます。
はい
はい、はい、来ましたよ拍手拍手、
ありがとうございます。
僕は何でしょうね、でも学生のうちだけしかできないことってないのかなって思ってるんです。うん、別に社会人になっても学生の境目ってそんなに僕はないと思ってるんで、
はい、
別に学生のうちだけしかできないことってあるんじゃないかっていうふうに思う必要はないかなって思ってます。なので基本的にやりたいことをやればいいっていうのが僕の答えではあるんですけど、はい、特にやりたいことがないのであれば勉強した方がいいと思います、
はい、勉強
っていうのは卒業論文は書いた方がいいと思います。
そうです
ね、
何か形あるもの集大成っていうものを残しておいた方が、うん、はい、その後の指針になるんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、
ました。勉強も遊びも頑張りたいと思います、
うん、はい、非常に分かりやすいですよね、その勉強した方がいい、うん、特にやることがないというか、うん、ね、やりたいことがないということであれば学生の勝負になると勉強ってのは大事ですよね、うんうん、 なかなかいいこと言うじゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや緊張した。
いやいやいや。じゃあせっかくだから行きますか。
はい。じゃあ
お天場娘どうぞ。
お天場娘はい。行っちゃおうかな。なんか私は今エントリーシートとかをまあインターンなんですけど書いたりとかしてて、はい、なんか自分の趣味特技とか強みは何ですかみたいなことを聞かれることが多くあるんですけど、はい、なんか自分を見つめ直そうと思っても。こう自分ってよく分からなくて、はい、そういう時ってどういう風に書かれていたのかなとかどういうことでそういうのを見つめ直していたのかなっていうのがちょっと気になってお聞きしたいなと思って、
はい、
お、じゃあ僕は、はい、どうしますか、
僕は自分の原体験みたいなのを探るようにしていて、でその原体験 何かって言ったらネガティブな経験だったなって思うんですよ、自分のその短いながらの人生の中の、うん、もうこんな経験二度としたくないとか本当に悔しくてしょうがなかったっていうネガティブな経験の裏に自分が本当にやりたいことって見つかるのかなって思うので、その僕は小学校の時とか中学校の時高校の時大学に入る前の自分の人生を振り返って、あこれ嫌だったなとか、うん、っていうようなことを掘り下げてました。
あ
大学の時に楽しかったこととか、うん、これやってよかったなってことよりもその前のこうネガティブな経験が人の本当の原動力になったりすると思うんで、うん、そういうのを掘り下げてました、
ね、すごいなと思って、なんか、うん、きっかけ書いたりするのもあまりネガティブなことを書かない方がいいっていう風に結構周りから言われることが多いので、はい、何かポジティブなことを探そうと思ったんですけど、はい、私も基本なんかネガティブというか、うん、こういうことがあったからもっと頑張ろうみたいなことがあったので、はい、そういうものも書いていいのかなっていう迷いがちょっとあったので、うん、なんか今のを聞くとそれも書いてなんか自分の一つなんだなと思って、うん、いいなって思いました。ありがとうございます。
どうですかかなさん。
そうですね、自分を見つめ直すっていうのはあの私の会社の方でもやってることなんですけど、はい、その人生理念を掘り起こすっていうやり方をしていて、その今までの自分が自分がその生まれてから今までの人生の中であった出来事だとか、その自分がとてもこう思い浮かんでいる単語価値観だとかを出していって、それをどんどんこう選別して自分が本当に大事にしている価値観はこれだっていう風に決めることで、そこから自分の人生の目標みたいなものが見えてくるっていうやり方をしてるんですけど、なのでその何て言うんでしょう、書いてその自分が今までどういうことをしてきたとか、そのこういう体験があったとか、あの自分が大事にしている例えばこう笑顔だとか感謝だとか、そういった気持ちをどんどん書いていって、これだと思うものを絞ってしまえば、あとはその過去の体験だったりとかを合わせて、あそういえばこれとこの価値観結びつくなみたいな形で考えていけばどんどん書けるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はい、
はい、ありがとうございます。
イエイ、はい、じゃあせやからね、橋本くんからも何か聞きたいことあったら。
あじゃあここから、大学生活今もそうなんですけど、こうやっぱいろんな人と出会ったり、まあ時にはこうあんまり会わない人とも会ったりするんですけど、特にこう社会出てからなおさらこう関わる人って増えたりとかやることが増えたりっていうのがあると思うんですけど、その中でこうお二人がされてるこうストレス発散法とかっていうのを教えていただきたいなと。
おお。
ほう。
さあどっち行きますか。
じゃああの私。
はい。どうぞ。
私のストレス発散法はあのカラオケに行くことです。歌を歌うというか声を出すというか大きな声を出すと全身の力が抜けてすごいリラックスできるんです。
うん、ちなみにそれは一人ですか。
一人ですね。でもあの1時間2時間でもいいんですけど、はい、私はもう休日1日使ってずっと歌い続けてたりしてて、はい、まあ、それはあの元々高校でコーラス部っていうその歌部活に入っていたので、まあ、そういう流れでその歌っていうのが自分のまあ、なんてモチベーション上げるものの一つなので。
なるほどなるほど、
はい、
へえ。歌ね。
歌ですね。
なるほど。その辺どうですかミスターカジオ。
その辺僕は歌は歌わないです
から。あ歌歌わないんだ。カラオケ行かない、
は
い、
カラオケ行かないですね。
へえ。
ストレス発散法ですよね。 あんまりストレスは感じない方ではあるんですが、
うん、
僕はこう自分を整えるっていう意味では
お、いいね、そう自分を整えるっていう大人の表現がね、ストレス発散で自分を整えるっていうね、はい、
っていう意味では僕は編み物が好きなんですよ。をします。
編み物っていうのは どういった
手袋とかニット帽を作るんですけど、
はい、
ちょっと待って、あのさ、自分で言って自分で笑わないの。
あの作るのが好きで、で編み物って瞑想に近いんです、メディテーションに近いんですよ。
へえ。
ただずっと単純作業なんですけども、うん、こうある種無になれるんですよね。
あ、
でも気づいたら形になっているっていう嬉しさもあって、
うん、
こう多分多くの人がマラソンをしたりとか走ったりとかするときに無になるみたいな感じと一緒だと思うんですけど、僕は、まあ、運動も好きですけど、どちらかというとインドアなタイプなので編み物をします。
いや意外でしたね、はい、アクティブな感じがするので、うん、
はい、
なんかサッカーとかしてそうなので、ね、編み物っていう、作ったものとかってあるんですか？
あります。あ、今は持ってないですけど写真はあります。
あとで、
あとでじゃあ、
はい、いただきたいです。
はい、
そこを知る間にですね、時間が10時30分回ってしまいまして、うん、次の曲ちょっと一旦入れてですね、次はいよいよお二人のキャリアについてお話を突っ込んでいこうかなと思ってるんですが、これ誰が選んだんですか？
はい、私です。
はい、
はい、これはあの、うん、ファイトミュージックという世界の終わりさんの歌なんですけど、
うんうん、
まあ、さっき言ってたあの歌で自分の気持ちを高ぶらせるというか、
ほう、
その、まあ、歌詞がいっぱいファイトっていうミュージックなので、すごいその歌詞が入ってきて、うん、とっても皆さんに聴いてほしい曲です。
わかりました、はい、じゃあ曲紹介をお願いいたします。
はい、世界の終わりでファイトミュージック。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、お届けいたしましたのは世界の終わり、何でしたっけ、ファイトナイトです。
ファイトミュージック。
あ、ミュージックです。はい、すみません。
ドラゴンナイトじゃないです。
はい、時刻は10時36分になりました。こちらですね、福岡市中央区天神西通り大名にございます、コミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で第244回目なんですが、今日のテーマは未来予想図夏ということで55分がお届けしておりますけれども、後半戦に入ります。この番組はですね、3つのチャンネルでお楽しみいただいております。周波数ラジオ、FM77.7MHz、こちら福岡アカシでお楽しみいただいております。それ以外の地域になりますとですね、今あのアカシアさんもみたいに引きもうね、最近ねやばいの、やばいのって何かってね、
はい、
何なんだろうね、そのね、喉の調子というかね、なんかね、体の変化が出始めたっていうかね、あのね、あの7月7日で私、はい、あの38になりましてですね、
はい、おめでとうございます。
すみません、
ありがとうございます。
私あのいろいろと実はいろんなプレゼントいただいて、もうトイレットペーパーもいただきましてですね。まあそう言っといて、はい、なんかねやっぱちょっと若い頃とちょっと違うなみたいなね、なんかね体にボロが来てると、ボロが来てるって言いたくはないんだけど、なんか今までみたいな無理が効かないんじゃないんだけどね、まあ、よくわかんないですけど、まあ、それ置いといて、ですね、サイマルラジオでね聞けるんですこの番組は。で過去にですね、マレーシア、ベトナムからもですね、メッセージが来ましてですね、ベトナムに至ってはですね、中継も結びましたんで、ハノイからですね、はい、ね、あともう一つがですが、ユーストリーム、皆さん見えますか？あ、カメラあっち、こっち、ね、このような形でスタジオの様子見るんですけど、はい、はい、見える、はい、聞ける、なる
ほど、ね、打ち合わせないし、
そう、そう、あのゲストがびっくりする仕掛けなんだけど、
あ
の途中で喋るのあなたが初めて、
ああ、本当に
聞いてねえし、
でしゃばっちゃった、
いや、あのね、頑張ってついてくる人と、すごいね、予習してできる人がいるんですよ、
へ、
過去に予習してやってる人いましたから、ちゃんと、そう。 おちゃんとあこれあのやってます見ました見ましたってあ
のへ
でゲストがびっくりするから僕びっくりしないように練習してきましたっていう人どこまで
なの練習はしなかったです
ということで今日は未来予想図夏ということでちょっとお二人のですねこれまでのキャリアというか、ね、ちょっと若干ね岡村かなちゃんはねこのいきさつについてお話ししていただいたん で、ねはい、じゃあまずカジオくんからなんですが、
はい
まあ、転職で今の仕事になった、はい、ということなんですけれども、
はい、
ちょっと どういういきさつというかその会社というか今未来路ですよね、
はい
うん、その辺ちょっとお話しいただければ、
はい未来路という会社自体にものすごく共感をしたっていうのもそうなんですけども最終的に転職を決意したきっかけは僕の大学時代の友人なんですね。
おう
彼がこの未来路の九州営業所を学生時代に立ち上げまして、
学生時代に立ち上げた。
はい。で学生時代に立ち上げた時に僕はもう社会人で東京で働いてたんですけども一緒に九州営業所をこれから作っていきませんかっていうふうに誘ってくれて、で大学在学時代から彼は一番仲良くてお もう別府の大学ですからよく一緒に温泉に行く仲だったんですけども、よく温泉に浸かりながら将来一緒にビジネスしたいねっていう話はしてたので、
ですね、
思ったより早くそのタイミングが来たんだなって思って、まあ、いろいろ迷った末に転職を決意して東京から福岡に参りました。
なるほど、
はい、
でその彼がやっていたのが今の
未来路の、はい、会社です。
もともとそういうことのディスカッションというかこういうその未来路をやっているようなそのユニバーサルデザインとか、
はい、
そういったことはいつか手掛けようと思ってた
思ってました。
そのやっぱりそのモチベーションというかそれに行き着くまでのやっぱりその志を立ててる部分だと思うんだけど、
はい、
何かきっかけとかあったんですか。
きっかけはありました。っていうのは先ほどの質問にも、絡めると、
はい、
実はこう見えて僕はですね高校中退してるんですね。で高校中退したきっかけは、高校1年生の時15歳の時に、
はい、
僕は不登校になったんです。
お
うつ病という病気になります。で高校を留年して、
うん、
中退して、
うん、
1年半ぐらいフリーター生活をして、
1年半、
はい、でまた1年受験勉強して、うん、立命館アジア太平洋大学に進学したんですけども、
お
それが一つの原体験なんですね僕にとっては。
さっきとお話をしてた部分ですよね、
はい、その病気そのものも辛かったんですけども一番きつかったのは周りの無理解だったんです僕にとっては。
無理解ね。
例えば学校辞めてアルバイトしようと思ってフリーター生活しようと思ってやっても僕バイトは10個ぐらい落ちたんですよ。
10個、
はい、それこそファーストフーズチェーンとかも落ちまして、高校中退、高卒認定試験合格っていう履歴書を出しても、
うん、
面接をしてなんで高校辞めちゃったのって聞かれて、
うん、
いやこういう病気になって実は辞めましたっていうふうに話したらことごとく落ちたんですね。で初めて嘘の履歴書を出して高校卒業って出した履歴書で雇ってもらえたっていうのが僕は当時17歳だったんですけど、自分を偽らないと社会から認めてもらえないっていう体験がすごくきつかったんですよ当時の。なんでこう負のレッテルを貼られてしまって社会の終焉に追いやられてしまってる人たちに対して人一倍シンパシーは感じやすい人間なんですよ。でそれが未来路でいうと障害者、障害者という理由で職をこう単純作業しかできないような職しかなく負のレッテルを貼られ可能性を否定されてしまう人たちがいるっていう人たちが、いやそうじゃない、もっとこの人たちできることあるっていう思いで仕事はできるのはこの会社だなと思ったんで、
なるほど、
はい、選びました。だからその僕は就職活動の時にそういう自分の嫌だったこととか人生で一番ムカついたことは何だったろうかなっていうのを掘り下げた時にそういう経験があったので、こういうキャリアに行き着いたっていうところですね。
なるほどね、
はい、
あの冒頭のやたらハイテンションの過剰空とはまた違うこのいや違った一面というか、いやでも大事ですよね、こういう風なやっぱいろんな角度から人って見えるから、面接って一発人からげにできないというか難しいですよね。履歴書エントリーシートなんてもう別に僕はもうエントリーシートの講座をやっておきながらエントリーシートは基本廃止してもいいというか、いや、
はい、
本当にいらないとかいらないと思うんですよ別に、面接でいいじゃんっていうね、はい、あってね、もしくは別にこういったラジオの感じではいどうぞみたいな、
はい、
だって校長が過剰くんよくわかるでしょ、ね、わずかこの1時間経ってない間にすごい人だなっていうかね、 で編み物の話をしてくれる、はい、心が繊細だしすごく明るいしみたいな、うん、なんだけど高校のねそういった体験とかアルバイトの面接でこういった悔しい思いにしたとかね、はい、そういったところで、はい、じゃあ今度会社に入りましたと、はい、今転職をされて3ヶ月ですけれども、はい、これからどういったことを手掛けていきたいと か, なんかこういったことをしていきまさに今志のスタートラインに立ってるわけじゃないですか、
はい、
このあたりは
これからはこの我々はまあ業界でいうと福祉の分野なんですけども、うん、海外展開をしていきたいと思ってます。で僕もこのまだ3ヶ月足らずですけどこの福祉に入って、いろんな障害者の人とか、うん、いろんな方とお話しする中でもっと健全にお金を稼ぎたいとかっていう風な若者がもっとこの業界に入ってもいいなっていう風に思うんですよね。
健全にお金を稼ぎたいっていうのはニュアンスは何とか分かるけど具体的にはどういうことですか？
収入が欲しいとです。
あなるほどね。
でやっぱりこう多くの善意に支えられてきた業界なのかなっていう風に僕は思ってるので、
あ
がゆえにこう高収入を求める人優秀な人がなかなか入ってこないと思うので、
なるほどなるほど、
僕らは福祉界のトヨタになるんだっていう風に言ってるんですけど、
分かりやすいという感
じ、はい、
へ
そういうロールモデルを築けたら、うん、優秀で、うん、こういい意味でお金欲しいって思える人がもっとこの業界に入ってくるようなロールモデルになれたらなと思ってます。
はあ、まさに業界のリーディングカンパニーとして、
はい
ね、うん、かっこいいな。
やっぱ日本はこれだけあの世界に先じて高齢化社会を迎えた国なので、うん、そういうユニバーサルデザイン先進国になって、うん、その中でのリーディングカンパニーを目指してますね。
あのこれちょっと個人的な観点なんですけど、はい、今の日本の福祉、はい、それはだから福祉というと幅が広いんで、
はい、
ユニバーサルデザインであるとかそういった、まあ、弱者救済とい う, もうぶっちゃけた話をしますけど、はい、その辺での日本国内というか今の日本社会においての問題点とかこうしたいとか多分それがあるから今未来路というところが、ね、はい、問題解決のために収益を上げて会社が成り立っていると思うんだけど、はい、どういうところだと思いますか？
一つは、うん、今までそのユニバーサルデザインとかバリアフリーっていうのは社会企業の社会的責任 CSR ですとか、あるいはチャリティーの領域でしかなかったんですね。ある意味で儲からないから誰もやらない、長続きしないっていうのが一つの問題だったと思うんですけども、実はそれもそこをやることが経済的価値になるんですよっていうのがこれから日本市場を作っていかなければいけないと思ってます。で今障害者は日本だと800万人で高齢者が4人に1人でプラスベビーカーのママパパですね、3歳以下のお子さん、この人口を合わせると日本の人口の3分の1になるんです。極端な話、3人に1人の割合で外出するときに何らかの不便を感じていると。でもこの人たちにとって優しい店作り、優しいサービスを作ることは実は経済的価値につながるんじゃないか。例えば伊勢神宮はバリアフリーを8年間ぐらいかけてやりましたが、
うん、
参拝者数が1万4000に増えたんですね。その中の車椅子ユーザーは4倍増えてます。何が起きたかというと、車椅子ユーザーっていうのは基本的に同行者がいるんですね、家族、うんうん、友人で、その周りの3人から4人の人たち、同行者も一緒に行っているので、うん、障害者だけじゃなくてその周りの人たちも一緒に巻き込んでお客さんとして取り入れていけると。
なるほどなるほど、
はい、だから今まで儲からないっていう風に弾かれてきた人たちも見つめ直すと、実はこういう人たちにとって優しい街づくりをしたら選ばれる理由になるんだっていうのが、これから市場を作っていく上での重要な認識かなと思ってます。
非常に分かりやすいですね。ということでちょっとそのあたり、
はい、
梶尾さんの話を聞きましたけれども、梶尾君の話から一挙に、はい、花ちゃん、まあ、さっきね、そのまあ新野さんの絡みも含めて、まあ、ある程度ちょっと今日はちょっと圧縮しながらですけれども、じゃあなぜ、じゃあこのあなたの経緯は聞きましたよ、ここまで来た入った経緯は、
はい、
ね、これからどうしたいですか、今の梶尾君みたいにちょっとこれからどうしたい、あなたはどうしていきたいか。
これからですね、
うん、
この全く興味がなかった分野なんですね、うん、今の会社という、
うん、
今まではその法律だとかそういう分野で人々を助けたいと思って、
うん、
まあ、別の大学への編入を考えてたんですけど、うん、そうじゃなくて今度はその法律だとかいうものじゃなくて、
うん、
経済的に
その企業さんたちだとか社長さんたちだとかとお話ししていくうちに、この人たちが困ってるのを助けたら、その下にいる人たちももちろん助かりますし、どんどんどんどんいろんな多くの人が助かっていくと、経済的な面で人を助けるっていう術を一つ知ったので、まあ、その面に特化しながら、もちろんその今まで興味があった法律分野の勉強もして、それをもっとこう活かせるようにというか、その2つの分野で自分が学んでいけるんだっていう道を知ることができたので、まあ、ここ来年再来年までには一つ法律系の資格を取って、まあ、それを勉強しつつ、もちろんその今の会社の勉強しつつ、もっとこう自分一人でというか、その社長に頼らずに自分が、自分から人を助けられるような、そういう、まあ、まず下積みを作っていきたいなっていうのがあってですね、目標は一つそれですね、はい、
拍手、それぞれみんなかっこいいですよね、はい、って言ってたらですね、もう10時49分になりましてですね、あと6分で放送終わるっていうですね、一つだけちょっとこれ曲かけて、で最後にちょっとまとめましょう。これ誰がやるんですか、これは。
はい、
はい、じゃあもう時間なんで曲紹介お願いします。
ゆずでオラ。
You are listening to Community Radio Tenji Komiten 77.7.
はい、
はい、ちょっともう一回行きましょうか、音声入ってなかったみたいなので、もう一度お願いします。せーの、
どうぞ。お誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
伊藤さん、何かメッセージを。
これはなんか喋った方がいいですよね、
はい、ぜひお願いします。
一言、
はい、
頑張ります。拍手やって、おめでとうございます。
すいません、ここからリンダ明子を挟みますけれども、ゲストの方いらっしゃってるのでお呼びしてよろしいでしょうか。
は、
はい、ではお呼びします。今入られた方、どうぞマイクの近くにお越しいただいて、はい、今放送入ってますので、自己紹介とメッセージを、
どうぞ。
はい、はい、FM 北九で、知ってる就活のパーソナリティをしています、下関市立大学4年、箕浦理恵です。よろしくお願いします。おめでとうございます。
同じく FM 北九でラジオパーソナリティをやっています、やっております西南女学院大学の竹崎恵里です。本日は木曽さん、本当に誕生日おめでとうございます。
そしてもう一名。
どうぞ。
株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルスタッフの松浦です。木曽さん、誕生日おめでとうございます。
すいません、
どうぞお願いください。
七夕ということで、
写真撮ってください。はいはい、もうすいません、
笹をプレゼントいたします。
あ、いやいや、いただきます。じゃあ、
どうぞ。
ああ、すいません、もう。あ、すいません、すいません。もうすいません、一応
知ってる就活で働くを考えるライブトーク番組の北九州のね、メンバーの方にお越しいただいておりますが、伊藤さん、ここでも、
はい、すいません、ありがとうございます。せっかくなんでゲストのお二人、ちょっと今日の感想どうぞ。もうわけわからん状況ですけど、すいません。あ、松永カメラって。どうぞ、課長君、どうぞ。今日のなんかもうわけわからん状況。
あ、わけわかんないですか。ありがとうございます。こういう機会ってなかなかなかったので、改めて自分のキャリアっていうのを見つめ直す機会になりました。どうもありがとうございました。
イエイ。どうぞ。
実は北九州の方で1回出させてもらってるんですけど、まあ、改めて社会人っていう立場になって話すっていうのがとても新鮮で勉強になりました。ありがとうございました。
イエイ。ということでですね、 55分お届けしてまいりましたが、なんかほとんどなんか、後半ぐちゃぐちゃうだうだになっちゃいました。改めまして本当にありがとうございました。この番組1000回目指しますんで、皆さん何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。せっかくだからちょっとさ座ってよ、なんかちょっと、
はい、誰座りますかね。はい、はい、美濃浦さん、
はい、うん、座りました。
はい、どうぞ感想どうぞ。
感想、でもこの企画本当ずっと1ヶ月ぐらい前から練ってたので、うん、ちょっと成功してよかったです。本当皆さんありがとうございました。はい、
大成功ということで、
はい、ありがとうございます。来週はですね、北九州からお届けいたしますんで、はい、来週245回でございます。まもなく250回記念放送がありますんで、皆さんお楽しみにということですね。あと何分、あと30秒、あ40秒ありますね。せっかくなんでちょっとさ、かなちゃんなんかちょっと喋ってよ、ちょっと何か。はい、
はい、今日はちょっとずっとヒヤヒヤしてたんですけれども、なんかみんなで北尾さん、いつもお世話になっている北尾さんのお祝いをすることができて本当に嬉しいです。本当にいつもありがとうございます。
拍手、
ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりね、頑張っていかなきゃいけないなというふうにあると思いましたんで、はい、この番組は地域のために地域を超えて、株式会社ザ・メディアションリーダーの提供、なんかすげえ緊張するな。ありがとうございました。さよなら。